おはようございます。ルカの福音書の一章をずっと取り上げてきています。このルカの福音書の一章は福音書の中でも一番長い80節まで文章が続いていきます。その中心となるのが救い主イエス・キリストの誕生の知らせでありますが、その前後を挟むように救い主の先駆けとして生まれてくるヨハネの誕生の知らせ、そしてそのヨハネの誕生のことがこの一章の最初と最後に記されています。はじめにヨハネの誕生を信じることができなかったザカリアの姿が描かれ、そして最後にはその御言葉の実現が書かれていきます。ある教会ではこのルカ一章を礼拝説教で取り上げた後に不信仰で口を聞けなくなってしまったザカリアの例に学び、一週間口を聞かないというチャレンジをしたそうです。で、実際にこう口を聞かないとなるといろいろ問題が起きますので、一週間文句や愚痴を一切言わない、そういうチャレンジをしたそうなんです。それだけでもすごいチャレンジかなと思うんですけど、愚痴や文句を言わないで我慢する中で自分を見つめて自分に向き合うことができたと。自分は愚痴や文句を言うときに、他からのせいにする、人のせいにするということを気づき、その週は仕事などするときに何か愚痴や文句が出そうになったときに祈って力をいただくことができたと言います。不信仰の言葉というのは主を賛美することができずに、また主を明かしすることができません。かえって不平が出てきたり、また不満が出てくるものです。この祭司ザカリアは子供が生まれるまでの約10ヶ月の間話すことができなくなってしまいました。長い沈黙の中で彼は自分と向き合い、また主を仰ぎ見ることができました。今日はこの箇所から私たちの祈りについて教えられてまいりたいと思います。御使いガブリエルの告げた通りにザカリアとエリサベスとの間に男の子が生まれました。当時の教えに従って8日目に割礼を施して、そこで正式に名前が決まります。先週はスタンレーさんのところの第3子としてですね、マシュー君が生まれました。この前ちょっとお祝いに行ってきたんですけど、まだ正式に日本語の表記でどういう風に書くのか、英語でこうマシューなのか、スタンリーさんのこう言葉ではですね、マチューですかね、どう書くかまだ決まってないとおっしゃってましたけど、ヨハネが生まれてきた時代、またイエス様が生まれてきた時代というのは自分のお父さんの名前にちなんで子供にも名前をつけるという、そういう習慣がありましたので、ザカリアとすでに決められていた、まあ、お父さんと同じ名前というのもまた紛らわしいものですが、もうすでに周りはザカリアとなるものと考えていた、もうすでに呼び始めていたと思われます。しかしここのこの8日目の割礼、公の場で正式に名前を決定していくのですが、ここでエリザベツは、いいえ、そうではなくて、ヨハネという名にしなければなりませんと、信仰を持って言うのです。もう周りはザカリアという名前で決定していたところに、まあ、いくら母親の意向といえ、女性が口を挟むということは、非常に勇気のいることだったと思われます。しかしこの60節に書かれている、エリサベツのいいえという言葉は 非常にこう強い口調の表現が使われていると言います。彼女は御使いの言われた言葉に従って、幼子の名はザカリアではなく、ヨハネにしなければなりませんと、自分たちの意思表明をしました。このいいえ、ヨハネにしなければなりませんという母親の主張に、周囲は驚き、ここで口が聞けなくなっている父親、ザカリアに何という名をつけるつもりかと尋ねました。すると、彼も書き板を持ってきて、彼の名はヨハネと答えるのです。すると立ちどころにザカリアの口が開け、舌は溶け、物が言えるようになって、神を褒めたたえたとあります。年老いた夫婦に、しかも不妊の女と呼ばれていた者に、男の子が与えられるというその蜜げを、ザカリアは信じることができませんでした。しかも自分たちが長い間子供が与えられるようにと祈ってきたその祈りが、今聞かれたというその言葉にも信じることができなかった。このザカリアは、このヨハネが生まれる、このことが実現するまで口を聞くことができなくなっていました。福音書に記されている祭司ザカリアのその言葉、発言、その第一声というのは、神の言葉を疑う不信仰な言葉でした。私は何によってそれを知ることができましょうか。実はルカという人は、この福音書を書くにあたって、一番最初に祭司ザカリアを登場させています。ヨハネの誕生について記していく、そのために、その父、ザカリアに与えられた、御使いからの御告げが、こう知らされていくんですけど、そこまで実に8節を割いて、ザカリアについて丁寧に紹介していきます。しかし、ようやく記された彼の最初の発言というのは、神の言葉が信じられないという、そういう否定的な言葉でした。ルカの一章18節ですか。私は何によってそれを知ることができましょうか。私ももう年寄りですし、妻も年をとっております。このたった一つの発言だけが聖書に記されて、彼は10ヶ月間声を失ってしまいます。ザカリアは喜びの訪れである福音を信じることができませんでした。神様の素晴らしい御業とご計画に、また子供が与えられるというその喜びに、ハレルヤと叫んでも喜んでもいいくらいなの。いや、叫んで主を褒めたたえるべきであるのに、彼はかえって疑いを持った。本来なら神様が自分に恵みを施してくださったと感謝するべきなのに、ザカリアの口から出た言葉は、私は何によってそれを知ることができましょうか。私ももう年寄りですし、妻も年を取っていますと、そういう疑いに満ちた言葉でした。私たちも神様の言葉を信じることができない。神様の約束の実現を素直に待ち続けることができないことがあります。一生懸命毎日祈っていることからでも、内心では本当にそれが聞かれるのかという確信のないままに祈っていることがあります。時にはもう目の前に祈りの答えが出ているにもかかわらず、素直に受け取れない、そういうことがあります。ザカリアはこれまで夫婦で心を合わせて子供が欲しいと主に願ってきました。しかし、いざ与えられたというとき、それを素直に信じることができませんでした。では、このことを信じられなかったザカリアという人は、もともと不信仰な人だったのでしょうか。まあ、よくこのことがマリアと比較されています。マリアは素直な信仰者で、そして疑ったザカリアはそうでなかったかのように言われることがあります。しかし、 ザカリアは特別不信仰なものであったわけではありません。ルカはザカリアが神の御前に正しく、すべての戒めと定めを落ち度なく踏み行っていた、そういう誠実なものであったということを記しています。しかも、ザカリアだけではなく、エリザベスも夫婦揃って素晴らしい信仰者であったことを記します。彼は祭司として神に仕え、マリアよりも何倍もの人生経験があり、その長い人生の間、御言葉に親しみ、主の教えに従い、ずっと神の御前を経験に歩んできたものでした。しかしこれまでの人生経験というものが、時に人を不信仰に陥らせることがあります。これまでずっと聞かれなかったことが、今になって聞かれるはずがないと思ってしまうんです。長い間ずっと祈っているうちに、まだ聞かれない、まだ聞かれないと思っているうちに、それが常識となってしまう。聞かれないことが普通となってしまう。例えばですね、私たちがコインを投げて、裏か表か、どちらが出るか試してみたとします。コインの裏か表が出るというのは、確率としては2分の1です。裏が出る確率も、表が出る確率も同じ2分の1確率。しかし、1回目投げた時に裏が出たとします。そして2回目も裏が出る。100回続けてコインを投げた時に、全部裏が出たとします。もちろん、普通のコインです。何の仕掛けもない。100回投げて、ずーっと裏が出続けたとしたら、では101回目、どちらが出るでしょうか。100回連続でコインの裏が出てきたならば、101回目も裏が出るだろうと考えるのが人間です。しかし、コインを投げて、裏が出る確率も、表が出る確率も、同じ2分の1の確率です。毎回同じなんです。それは1回投げても、100回投げても、2分の1という確率は変わりません。しかしこれまで100回ずっと裏が出続けてきたという、そういう事実と経験に基づいて、人間というのは考えてしまうんです。祈りが聞かれるか聞かれないかというのは、コインの裏表とは違いますが、祈りに関しても、これまでずっと聞かれてこなかったという経験が、この祈りはこれからも聞かれないのではないかという、そういう思いで私たちは祈ってしまいます。特に私たちの家族の救いなども同じです。私たちの家族の救いをですね、熱心にお祈りしています。しかし長年祈り続けてきて、なかなか祈りが聞かれないうちに、半ば諦めてしまっているところはないでしょうか。内心諦めつつ祈っていると、その行動までもが制限されることがあります。信じて確信を持って行動ができなくなってしまいます。ザカリアは、これまでいくら祈ってきて、子供は与えられなかったという事実と経験に基づいて考えてしまいました。今よりもずっと若かった頃から祈り続けてきて、子供が与えられなかったのにもうすでに年を取って しかも不妊と呼ばれてきた。そんな自分たちに子供が与えられるわけがない。おそらくもうこの時点では祈ることすら諦めていただろうと思います。ザカリアだけでなく、旧約のアブラハムとサラでさえも、はじめは信じることができませんでした。これら偉大な信仰者がそうであったのですから、この今の時代、聖書を読む私たちもまた、不信仰に気をつけなければなりません。現代の私たちには、このように、聖書が与えられて、多くの人たちの祈りが答えられてきたことを知ることができます。私たちの不信仰には、どのように対処すべきか、聖書の御言葉によって教えられています。 私たちは主の言葉を素直に信じ受け入れ、賛美と証を持ってその信仰を表してまいりましょう。そしてここから教えられるもう一つのことに目を留めたいと思います。それは神様が祈りを聞いてくださるタイミングというのは、私たちが求めたタイミングとは違うということ、そして祈りが聞かれるのに遅すぎるということはないということです。私たちは祈りの答えを早く欲しいと思います。今すぐ答えが欲しい、早く聞いて欲しいと願います。もちろん緊急を要する祈りというのはあります。しかし普段から祈り求めていることに対してのその祈りの答えが神様から与えられるのを待てない、そういう時があります。私たちのうちでは今すぐ答えが欲しい、早いうちに祈りを聞いて欲しいとそのように願うのですが、私たちが答えて欲しいというタイミング、祈りを聞いて欲しいというタイミングと、神様がこの時と考えているタイミングというのは違うのだということを心に留めなければなりません。私たちは自分の人生の一点だけを見つめています。この問題の解決、この先のこと、目の前にある問題、それしか私たちは見えていません。あるいは短いスパンで考えて、早く祈りを聞いてほしい、早く答えを与えてほしいと願いますが、神様は私たちの人生の全体を見渡して、私たちの生涯の始めから終わりまでを見渡して、ベストのタイミングで一番良い時に祈りを聞いてくださるお方です。そしてもっと広い見方をするならば、私たち一人の人生ではなく、神の国の建設という壮大な普遍的な御業の達成のために、神様のご計画のうちに一番良い時に神様は祈りを聞いてくださいます。ヨハネの誕生が単にザカリアとエリサベスだけの喜びではなく、多くの人もその誕生を喜び、救い主の到来の備えをするものとなっていったように、神の国の建設のためのご計画の一つとして、私たちの祈りの答えも与えてくださいます。神のなさることはすべて時にかなって美しいと御言葉にあるように、神様の時に期待しつつ祈り求めてまいりましょう。そして神様が祈りを聞いてくださるのに遅すぎるということもありません。もちろん中には聞かれない祈りというのもあります。それも事実です。しかし神様の御心の実現として、その聞かれた祈りに遅すぎるということはないのです。神様のなさることはすべて時にかなって美しいのです。今さら聞かれてももう遅いということはありません。アブラハムもザカリアもずっと子供を求めてきましたが、求めていた時には与えられず、いざ祈りが聞かれたという時には逆に信じられず、実現した時にはもう年寄りで、今更子供が与えられてももう遅いです、与えられても喜べません、育てられませんとはありませんでした。その誕生を彼らは喜び、それが彼らの大きな喜びとなったと聖書は記しています。神様の祈りが答えられることに関して遅すぎるということはありません。福音書の中でイエス様のもとに12歳の娘の癒しを願ってイエス様のもとに来た父親がいました。しかしそこに12年の間長血を患ってきた女性が同じように癒しを求めてやってきたという出来事があります。この話もとても興味深いことを示しています。 彼女にとっては12年間病と戦い、癒しを祈り求めてきたことが今聞かれたという事実があります。12年という時間は長く辛かったと思います。もっと早く聞かれたらという思いもあるかもしれません。しかしこの病を通して彼女はイエス様とお会いし、主の癒しの御手に触れ、本当に慰めを受けました。しかしそうこうしているうちに、初めに願い求めてきた12歳の娘が死んでしまいました。もう遅かった、もっと早く来てくだされば娘は助かったのに。これ以上死の手を煩わせることはないので、娘のところに来ていただかなくても結構ですとなるのですが、この気落ちしている父親に対してイエス様は、恐れないで、ただ信じていなさいと言われて、死んだ娘のもとに行き、彼女を生き返らせて、その娘を父のもとに返されたのです。神様が祈りを聞いてくださるのに遅すぎるということはありません。私たちはベストなタイミングで祈りを聞いてくださるこの神様の時を期待して祈り待ち望みましょう。冒頭でも取り上げましたけど、ある教会ではこの箇所から不信仰で口を聞けなくなってしまったこのザカリアの例に学び、一週間口を聞かないというチャレンジをしたそうです。まあ、実際に一週間ではなく、口を聞かないのではなく、文句や愚痴を言わないということをしたそうです。不信仰の言葉というのは、神様を崇めることができず、また主を明かしすることができません。かえって不平が出てきたり、また不満が出てきます。ザカリアは口が聞けないという中にあって、自分の不信仰と向き合い、また神様と向き合っていきました。信じることのできなかったことを悔い改めつつ、主を見上げていったのではないでしょうか。そして、そんな自分の身に起こったことを、印として実感しつつ、神様の御業の実現を待ち望んだことでしょう。この10ヶ月間、祈りが聞かれるということを喜びを持って待ち続けたことだと思います。いつ祈りが聞かれるかわからないで過ごす10ヶ月間。また、聞かれるか聞かれないかわからないまま、祈りの答えを求め続ける10ヶ月間とはまた違う時間の過ごし方をしたのだと思います。以前は信じることができませんでしたが、今は御使いの言葉を信じ、主の御業の実現を喜びを持って待ち続ける、そのような10ヶ月間というのは、やがて来る主の御業の実現への希望に満ちた歩みとなったのではないでしょうか。これは私たちの救いの出来事にも似ています。時に私たちは本当に救われているんだろうか、本当に自分の罪は許されているんだろうか、本当に天の御国にこの私も入れていただけるのだろうかと不安になることがあります。ザカリアにもその思いがあったかもしれません。ヨハネが生まれるまでまた疑ってしまう心が出てくることもあったかもしれません。しかし印として言葉を失ってしまった、口が聞けなくなってしまった、そのような自分を見て、また日に日にお腹が大きくなっていくエリザベスを見て、神様の言われたことは本当なんだと実感していったのだと思います。私たちの救いもまた同じです。時に私たちは自分の救いを疑ってしまうことがあります。しかし私たちには、そのような不信仰な私たちには目に見える印として、聖餐が与えられております。月に一度聖餐式が礼拝の中で捧げられていきますが、この聖餐を受けるたびに、神様の愛と許しを実感し、 イエス様の十字架の贖いの事実を確認し、私たちの天国の希望と永遠の命の喜びに満たされて、主を賛美しつつ、またこの地上の生涯を歩むことができるのです。ザカリアは御使いの知らせた通り、この生まれてきた息子の名をヨハネと付けました。そして長い沈黙を破り、再び話すことができるようになった彼の第一声は、主を賛美し、褒めたたえることでした。そしてルカの福音書に記されたザカリアの二度目の発言は、聖霊に満たされた予言の言葉でした。それは後に、ベネディクトスと呼ばれるザカリアの賛歌と呼ばれていきます。ベネディクトスというのはカトリックでよく聞く人の名前にも似てますが、同じですが、68節に記されています。褒めたたえよという言葉から来ています。ベネディクトスとは、主を褒めたたえるという意味で、ここにはそのままザカリアの主への賛美が記されていきます。彼は聖霊に満たされ、予言をもって主を褒めたたえ、そして主の救いについて語っていきます。77節には、神の民に罪の許しによる救いの知識を与えるためであると書かれていますが、この賛美の言葉の中にも、確かなる救いの希望が語られています。私たちの救いは将来に実現します。今すでにそれは与えられているものと確信して信じていますが、来たる日にそれは実現します。今は信仰を持って、将来に希望を持って歩んでいます。私たちは時に自分の救いでさえ疑ってしまう弱いものですが、私たちに約束されている救い、それは全ての罪の許し、またそれだけではなく、私たちに完全な体が与えられ、病気やまた貧困もなく、不正も暴力も苦難も死もない、天の御国に入れていただくことができ、そこで神の子として永遠に過ごすことができるのです。今、終わりの時代にあって、私たちは主イエスが再び来られる日を待ち望んでいます。しかし同時に多くの困難もまた私たちのうちにはあります。そのような歩みにあっても、すべてを益としてくださる主の御業を疑うのではなく、主に賛美を捧げる歩みをさせていただきたいと願います。それではお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、私たちはあなたの御言葉をいただき、またあなたの大いなる約束を与えられているものであります。しかし、時にあなたを信じることができず、また不信仰に陥りつつもあなたに祈るようなそのようなものであります。どうぞ祈りを聞いてくださるあなたの恵みに期待しつつ、信仰を持って歩んでいくことができますようにお導きください。また、私たちは救いに至っても疑ってしまう弱いものであります。そのような私たちに目に見える聖餐という素晴らしい御業を与えてくださいましたことをありがとうございます。あなたの救いを本当に私たち体系的に教えられ、将来実現されるその日まで希望を持って歩んでいくことができますように、私たちの信仰を賛美とまた喜びで満たして歩ませてください。このお祈りを私たちの救い主、主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。